ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。昨日ですね、AI 夫。まあ、これちょっとうまくいくかなと思って話しましたら、結構ですね、自分の言いたいことって言いますか、昔、50歳以上の男は生きてる意味がないなんつって、ものすごくバッシングされたのをですね、まあ、若干、その意味を分かっていただいたかなと思いましてね。で今日もそうだったのかっていうのをやりたいと思っております。今日はちょっと聖職者の方、お坊さんとかね、それから神父さん、牧師様、まあそういう方にはちょっとイラッとするんじゃないかと思いますので、ただ疑問っていうのはね、やっぱり解消しといた方がいいし、まあ自分がそういうふうに思うことは、やっぱりその人たちを侮辱したりね、特定の人たちを侮辱したり、そうしてるわけじゃないんですよ、僕。50歳を超えた男性が生きてる意味がないっていうのもですね、別に侮辱してるわけでも何でもなくて、主にその50歳以上の人たちが今まで一生懸命自分たちがやってきたこと、つまり50歳以上の男性が意味がないように仕向けてきたこと、その偉いことですよね。自分が社会的に持ってる力を自分で削ぐ。やめるってことですからね。もちろん蒸気機関もモーターも、まあ、昨日のことですけど自動車も作らなければね、男性は今でも威張ってられたんですけど、50歳以上の男性もですね、今はもうそれを追放しちゃったもんですから、まあ、小さくなってなきゃいけないっていうことなんですね。で、今日はちょっとそれに似てるんですけども、まあ、聖職者は人類を滅ぼそうとしたのかということをやるんですが、まあ、人間っていうのは大きなことっていうのはなかなか分かりにくいですね。まあ、産業革命以来人間がやってきたことは自分をいらないように一生懸命やってきたのかなんていうことになるとね、それはちょっとおかしいんじゃないかって思いますよね。今日のもそれに近いんですよ。私ね、非常に宗教には感謝してるんです。っていうのはまあ、もちろん小さなものもありますけど、お釈迦様、まあ、これ紀元前500年ぐらいですね。それからイエス様。これはまあ、ちょうど、プラスマイナス0年というか、今から2000年前ぐらいですね。それから、ムハンマド。ムハンマド様と言いにくいのは、まだ僕はムハンマド様のことをよく勉強してないもんですから。勉強するとやっぱり様がつけたくなるんですよ。お釈迦様とか、イエス様とか。だんだん尊敬してくれますからね。それから、孔子。中国の孔子も孔子様と言ってもいいんですけど、やっぱり孔子はちょっと学問的な感じがしますんでね。まあ、様っていうのを素直にはつけたくないような感じがします。まあ、日本の神道の神様、これはまあ、特定されておりませんが、やっぱこれは神様とかつけますよね。まあ、そういう感じで、僕は今でもお坊様とかね、それから牧師様とか、神父様にお会いするとね、やっぱり自然と言葉遣いが丁寧になります。お坊様ですか。今日はどういうことでおいでになったんでしょうかとかね。こういう感じになりますし、まあ僕は牧師様とは随分親しい方がおられるんですけども、まあそういう方とお酒飲むときもね、やっぱり一歩下がってお酒を飲みますね。私は科学者と名乗ってるんですね。これはこの前、武田は科学者じゃないのに科学者と名乗るとは何事かって言ってるけど、これはちゃんと文部科学省が私に正式に与えてくれた職業名なんですよ。私の著述物が高等学校の国語の教科書に採用された時、まだ使われてるかもしれませんが、その時に武田は科学者と名乗りなさいという判定になってるんで、それで科学者と、まあ、いうふうに言ってるんですね。職業っていうのは大学教授とか、こうそういう定年があるやつはダメだって言うんです。死ぬまで名乗れるもんじゃなくちゃいけないっていうのが日本国政府の公式な見解なもんですから、まあそれに従って僕も日本人なので、まあそういうこと言い方をしてるんですけどね。さて今日はですね、私の長年の疑問なんですよ。で、それでまあ、牧師様とか、お坊様に失礼だから今まで言ってなかったんですね。だけども、最近浄土真宗のですね、親鸞聖人様の、書物を読んでますとね、彼は本当に正直に、自分の疑問は疑問のまま述べておられるんですね。まあ、それから見ますと、まあ遠慮しなくていいかなと思いまして、今日のひばりクラブになりましたけど、 聖職者っていうのはですね、原則としてお坊様とか牧師様、神父様ですよ。原則として結婚しない、肉を食べないんですよ。肉食祭祭はしないというのがね。まあ、もちろんそれ例外もありますし、いろいろなことがあるんですけど、基本的にはそうなんですね。独身なことが多いし、肉もあんまり食べないんですよ。っていうのは肉を食べるっていうのはやっぱり動物を殺めてね、食べますんで、やっぱり積極的にあんまりやりたくないということなんですね。それで、昔の人のやつを読んでもなかなかこれがはっきりしないんですけども、植物だったら生きてるんですよ。だから僕なんかは科学者ですので、植物の葉っぱを食べるのも、動物の肉を食べるのも、生物を殺めて食べるには同じだなと思ってるんですね。特に私いろいろ植物と動物の関係を調べた時ですね、研究してる時に、イボタという、植物があるんですよ。白い花の咲く綺麗な小さいものなんですけどね。この葉っぱを食べるのがイボタガの幼虫なんですね。で、イボタガの幼虫は最初イボタが美味しいからイボタの葉っぱを食べるんですよ。そうするとイボタは葉っぱだけ食べられちゃうからもう光合成もできなくて死んじゃうんですね。それでイボタはイボタの葉っぱの中にイボタガの口が痺れる薬を入れるんですよ。まあ自分で作ってね、植物ですから、まあ進化ですね。そうするとそのイボタガがイボタの葉っぱを食べると口が痺れて食べれなくなっちゃうんですよ。そしたらもちろん今度はイボタガの方が餓死しますよね。イボタの方は葉っぱを食べれないから繁栄する。そうすると今度はイボタガはですね、これもまた進化して、イボタの葉っぱをガブッとかじった時に、口のこの歯の間からね、歯があったか確かあるんですけど、歯の間からですね、イボタの出す毒物を中和する、無毒化するですね、ものを考案したんですよ。まあこれも進化ですね。と今度はイボタの葉っぱが食べられるようになって、っていう風にこう、ずっとこう、戦争しながらこう、イボタとイボタがこう進化していってるんですね。そういうのを勉強しますとね、植物も動物も同じように見えます。ただ植物は動かない。動物は動くと。まあいうことは違いがあるんですけども、命という点では同じだなと。やっぱり植物を、まあ食べたりするのもね、やっぱりかわいそうなことだなってこうに思いますね。まあ、そういう点じゃ私ダイエットって嫌いなんですよ。なんでかって言ったら、食べ過ぎて痩せる努力をするってのはちょっとね、僕なんか抵抗があるんですね。やっぱり僕だったら体重をコントロールする必要があれば、食べる量を減らします。そしたら、まあ人間はね、命を食べないと生きていけないんで、しょうがないんですけど、まあ食べる量はできるだけ無意味にうんと食べないようにしようってこと思いますね。まあそういう点でですね、お坊様が、まあ親鸞聖人なんかは、もちろん最大肉食ですけど、まあその代わり、まあこれはちょっと時期が違いますが、35歳で新潟の方に流刑になってますよね。恩流の刑ですね。まあ今で言えば無期懲役みたいなもんですから、重罪ですよね。法然上人と一緒に、法然上人は高知だったかなんか四国の方に流されますし、それから親鸞上人は新潟の方に確か流されるんですね。だけども、やっぱり仏教、お釈迦様を信頼することはお二人ともすごく、真摯だと私は思いますよ。真面目だったと思いますね。で、ヨーロッパでも結構キリスト教の人がですね、再退したりしないことが多いんですよ。イエス様自身もね、お母様のマリア様は、夫との間にできた子供じゃなくて、処女解体っていうように、処女のまま、セックスしないままですね、イエス様を宿って産んだということになってます。このことはですね、人間っていうのは、なんで子孫ができていくかっていうと、男と女がいて、それが、セックスすることによってですね、子供を作っていくということですね。これは、10億年以上前に、メスオスの両性生殖ができたっていうことがですね、本当に生物にとっては正しいことだったんですよ。それが今、命は貴重なもんだとかね、 ああ、命こそ大切なもんだってよく言いますけど、この命を産むにはですね、オスメスがいるってことが大切で、まあ、その前もね、まあ、大体最大長くて38億年ぐらい前から生物がいたわけですから、命は38億年前からいたんですけども、まあ、少なくとも15億年とか12億年ぐらいまではですね、オスメスがなかったもんですから、命ってのは非常に儚くて、不安定なもんだったわけですね。それがオスメスができて、お互いの DNA って言いますか、遺伝子を半分に切って、そしてそれをつなげて子供を作るというシステムができたことによってですね、まあ、地球上にこんなに素晴らしい生物、生きる命、命ってのは素晴らしいですよね。こんなに命が素晴らしいのに、それで命を作る方法としては、オスメスがセックスするっていう方が最も望ましいんですよ。これはもう歴史から言ってそうなんですね。だから命は素晴らしいし、そのためにはオスメスがこう頑張ることしかないんですけど、それで子供を作っていくのが一番ベストな方法なんですけども、なぜそれが宗教界は嫌うんですかね。だって宗教っていうのは命を大切にしますよ。それから心も優しいですね。ええ、もちろんお坊様とか、それから牧師様なんかも心が正しいですし、優しいですよ。で、命も大切にしますね。しかしその命を生み出すことは、自分たちはしないってわけでしょ？結婚しないってわけですから。いや、結婚っていうのは、別に結婚しなくてもいいんですけど、人間の場合はやっぱり、まあ人間の場合以外もね、鳥とか、まあそういう動物もね、やっぱりつがいで、オスメスのつがいで生活するってことが多いもんですから、この結婚するとかそういうのは正常なことじゃないかと思うんですね、生物にとっては。いいことだと思うんですよ。命という貴重なものを作っていくのに必要ですからね。それからまあ肉は食べなくていいかっていうけど、僕は植物も動物も一番最初言ったように同じ生物ですから、同じ命ですから。だから最大肉食をやめれば、僧侶とかそういうのになれると。もし逆に言えば、僧侶とかそういうのは最大肉食はダメだと。で、そういう汚れたものを経験しないので、僧侶とか、牧師様は偉いと。尊いと。だから優先的に神様のところに行ける。という理屈はね、僕、どうしても納得できません。ええ、私が科学者だからかもしれませんし、なんで貴重なこんなに素晴らしい命を生み出す行為ですね。それを忌み嫌うのか。それからまあ動物も植物も同じで人間というのは命をいただかなければ絶対に生きていけないわけですよ。死ぬわけですよ。餓死しますから。いやね、土を食べれるとか岩を食べれるとかね、水を飲めばいいとか言うんならね、私はやっぱり生物を殺めて食べちゃいけないと思うんですけども、人間は生物を、他の生物を殺めて食べる以外に生きる方法がないんですよ。これはまあそういうふうにできてるんだからしょうがないですね。だから、なぜ聖職者が最大肉食を禁じて、まあちょっと厳しい言い方すると、自分たちだけは優先的に天国に行こうとするんですかね。僕はやっぱりお坊様とか、牧師様はですね、例えば地球がなんか破壊されたり、全員がもう餓死するときは、僕はむしろね、聖職者が最も、まあ餓死してもしょうがないっていうんでね、自分の命を落としてでも、一般の人を助けるような心を持っておられるように思うんですよ。私にも友達がいますけど。しかしその人たちが、あたかも、俺たちは偉いから、ね、最大肉食しないから、お前ら一般の人よりか偉いから天国に行けるんだなんていう気持ちでもしおられたらね、それ僕ちょっとたまらないですね。それは偽善じゃないのって言いたくなっちゃうんですよね。仏教が、紀元前500年でしょ？それからキリスト教、イエス様がまあ、紀元ですね。まあ、これに対して、ムハンマド様は600年ぐらいですからね、紀元600何十年ですから。まあ、イスラム教は聖職者がいないんですよね。神様と信者が直接つながっております。したがって、 まあ基本的には少しは途中にカリフとかなんかそういうのいるんですけど、スルタンとかカリフとかいうのがいるんですけど、まあ聖職者っていうのはいないですね。ですから、モスクに行きますと、ガランとしたお堂があって、そこに、信者が集まって神様に直接お祈りするんですね。キリスト教では牧師様とか神父様からお説教を聞きますし、それから、仏教でもお坊様からお説教を聞くんですが、まあ、イスラム教だけはちょっと新しい宗教であるからかもしれませんね。その頃には、多分ですね、だいたい科学も進んできて、やっぱり命という素晴らしいものは、やはり命をまず食べること、それからオスメスで交尾すること、この二つがなければね、まあ、命というのは繋がんないと。だからもし神様がおられたらね、聖職者の人たちに、いや、あなた方考え間違ってるじゃないかと言ってほしいんですけどね。そうしないと僕なんかは、なんだと。ねえ、ちょっとそういうふうに見える時があるんですよ。聖職者のお坊様がね、自分たちはあんまり肉食媒体しませんよと。ほいでお祈りもあげてるから、ちゃんと天国に行けますよと。だから皆さん、お寺さんには寄付を出したりね、お金出したり、いろいろしてくださいね、というようなことをおっしゃる、そういう意味のことをおっしゃる場合があるんですけどね。そんなことあるんですかね。だって、他の人が働いてるからこそ海に出て、ね、海の荒波をくぐってね、イワシを取ってくるわけじゃないですか。そのイワシを取ってきて、そのイワシをみんなでありがたくいただくことによって、日本人という命がつながるわけですよ。だからむしろ、お寺さん、ちょっと極端にこう言いますとね、すごく僕も心がちょっと痛いんですけど、お寺さんこそね、なんか食料も取らない？取ってこない？何もしてこないで、っていうような感じがするんですよ。僕、科学者ですから、ちょっとそういう気持ちがあるんですよ。私にね。農業の人とか、漁業の人とか、それぞれ危険もあるし、苦労もあると。それを一生懸命やってくれてるから、私たち科学者みたいなものがですね、屁理屈をこねるだけで生きていけると。電車に乗れば運転手が必要だ。ね。道路を歩けば、道路工事をやる人が必要だ。まあそういう人たちが汗にまみれて一生懸命やってくれるから、僕はこう悠然と生きてられるんだと。申し訳ないという気持ち僕ありますよ。だからお寺さんは、一般の人を助けるからお金よこせっていうのはどうかな。まあそう言ってないと思いますけどね。ちょっとね、腑に落ちない時があるんです。つまり、お坊様とか牧師様が人間が滅びるようなことを自分たちがやって、それで自分たちだけ栄えるんだという理屈はもう全面的にやめた方がいいんではないかと思います。ちょっと今日はやっぱり喋ってみると察しありますが、私の感情とも違うんですけど、私は今のところそう思います。